今日はペテロを叱ったパウロ、人々の面前でパウロはペテロを叱ったとあります。イエス様の弟子の第一人者であったペテロを叱ったパウロの心はどこにあったんでしょうか。先ほど司会者が読んでくださいましたが、2章の16節を改めてお読みしてお祈りいたします。ガラテヤ人への手紙第2章16節、しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによっては義と認められないからです。天の父様、あなたの恵みの言葉をありがとうございます。あなたの苦しい恵みをどうか私たちが信仰によって、神様が定められた方法によって受け止めて、神様との義の関係、幸いな関係を保っていけますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロはかつてあったことをガラテヤの諸教会に明かししています。ガラテヤ州というのは、小アジア、今のトルコの、北部といいますか、少し西の方なんですけども、今も変わりまくありますが、イスラエルの北方にありますシリア、そこに宣教のために用いられたアンティオキアという町があり、そこにパウロやバルナバを宣教旅行に送り出しましたアンティオキア教会という祝された教会がありました。そこにペテロが訪問していたとき、ペテロが成したことについてパウロは抗議しました。それは、割礼派の人たちを恐れて今まで親しく関わっていたユダヤ人以外のクリスチャンたち、異邦人のクリスチャンたちを拒むようになってしまった、付き合いをやめるようになってしまったことについての抗議です。この割礼派という人たちについては、同じガラテヤ人の手紙の1章の6節から9節にあります。それは、キリストを信じるだけで救われると伝えられた福音を曲げて、割礼を受けなくてはいけない、こうしてユダヤ人にならなくてはいけない、そしてモーセの律法を守らなければいけない、そうしなければ神の前に受け入れられないと言って信仰を覆している人たちでした。ユダヤ教の伝統派と言っていいでしょう。そういう人たちが教会に入り込んで、今まで伝えられていた救いと救いの喜びを奪ってしまっていたんです。普通ならば、ペテロはどうすべきだったでしょうか。そのことを、パウロは、彼の優柔不断なことを、叱ったんです。このパウロの講義を通して、私たちもキリストの福音に向かって 言い換えればイエス・キリストに向かってまっすぐに歩むことができるように導いていただきましょう。今日3つのことを手法に書いた通りに伝えたいと思います。第一に警戒すべきことです。人を恐れて妥協してしまう危険があるという現実を私たちは覚えていましょう。あの大使徒であるペテロでさえそういう過ちに陥ったのでした。教会が力強く歩み始めた、その時に最初はユダヤ人たちにだけ福音を伝え、救いを伝えていたんですけれども、神様はキリストによってすべての人、民族に関わりなくすべての人を救おうと計画しておられました。いよいよ教会がユダヤ人の壁を乗り越えていくときに、まず用いられたのがシモン・ペテロ、ユダヤ名ですとケファでした。彼は使徒の働きの10章に記されている出来事ですけども、当時沿岸地域のヨッパに宿泊していました。彼が眠り心地でいると主は幻を示され、そして神が清いと言ったものを清くないと言ってはならない、そう告げられました。そのことが3度繰り返したときに、ちょうどそのヨッパの北にありますカイサリアからペテロをペテロに来てほしいと迎えに行ったローマ兵たちがいたのです。聖霊は彼について行きなさいと示されました。神様が異邦人、ユダヤ人以外の人々も救おうとしていらっしゃるということに気づいたペテロは、彼らの要請に応えてカイサリアに向かいます。彼を招いたのは百人隊長のコルネリウスという人でした。彼は親族や友人を呼び集めてペテロを待っていました。集まった人々に、神様は私にどんな人も汚れていると言ってはならないことを示されましたと証しして、イエス・キリストがすべての人のために十字架で死なれ、三日目によみがえって、信じる者は誰でも神の前に受け入れられ義とされる、永遠の命をいただけるという福音をまっすぐ語りました。すると異邦人にも聖書が約束している聖霊の賜物、ご聖霊によって新しく作られ、キリストがその人のうちに住んで永遠の命を与えられるという印を、神様がこの外国人たちにも与えてくださったことを見ました。そこでペテロも初めてだったと思います。外国の人たちにバプテスマを授けました。ペテロがエルサレムに戻ると、どうして外国の人たちと付き合いするのか、一緒に食事をするのかと抗議されました。そこで今しがた神様が導かれた不思議な幻と、また異邦人が確かに救われたという神様の御業を証しして、人々は納得したのでした。使徒の働きの11章の18節にこのように記されています。 新約聖書の257ページです。使徒11章18節、人々はこれを聞いて沈黙した。そしてそれでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえたとあります。このようなことがあった後、迫害によって各地に散らされたクリスチャンたちは、このシリアのアンティオキアで異邦人にも福音を語るようになり、大勢の人々が主に立ち返ってアンティオキアの教会が設立されました。エルサレム教会はそこにバルナバを派遣し、彼はタルソからパウロを連れてきて、この二人の働きを通してアンティオキア教会は豊かに祝され、やがてパウロとバルナバを各地にさらに福音を伝えるために伝道旅行に派遣しました。こうしてガラテヤの教会も築かれたのです。後に異邦人も割礼を受けさせるべきかということを確認するために、エルサレムで諸教会の代表たちが集まって会議をなし、異邦人も割礼を受けることなく、ただ福音を信じることによって同じ聖徒とされることが確認されていました。このような素晴らしい導きと経験をしたペテロがアンティオキアでクリスチャンたち、異邦人もユダヤ人も共にいましたね。異邦人と共に食事をしていましたのに、ヤコブのところとありますけど、つまりエルサレム教会からユダヤ人たちが来ました。すると、このユダヤ人たちもクリスチャンですから、異邦人と隔てなく関われるはずだったんです。そこにバルナバもいました。みんなこのことは問題ないことだと考えていたはずなんですけども、なぜかガラテヤの諸教会を脅かしていることになりました。割礼派の人たち、ユダヤの権威に立っている人たちだったんでしょう。彼らを恐れて、本心を偽って行動して、異邦人との付き合いをやめてしまったのです。神様が、異邦人もキリストを信じて清いものとされるということを、彼に直接与えて経験させ、そして証しさせたにもかかわらず、かつて私はこの方を知らないと恐れて、キリストを裏切ってしまったペテロの弱さがまた現れてしまいました。そのような弱さをどうしてペテロがこの時に表してしまったかは詳しくわかりません。しかし誰でも苦手な人、この人の前では頭が上がらない、もう固まってしまうというタイプの方がいらっしゃるかもしれません。一度、クリアしたから大丈夫ということがないことをこの出来事は証ししています。私たちも今、感染症ということでいろんな恐れがあったり、また、戦乱の世が広がってきていますね。その中で、この国の人は付き合いたくないとか、そういうことが起こりがちな状況です。 私たちの国もかつて戦争をしてそのように考えさせられていた時もあったと思います。しかしキリストの福音はすべての隔てを取り除いて神様の前に共に救われて一つとなれるように平和の関係を築けるように解決してくださったんです。私たちはせっかくそのことを経験しているのに人を恐れて神様の教えを無にすることがないようにと願っていますけれども、時に屈してしまうこともあることを忘れていないようにしましょう。じゃあどうすればいいでしょうか。一つは十字架と復活の救い主イエス・キリストをまっすぐに見つめることです。ガラテヤ人の手紙に戻っていただけますか。14節、彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケファにこう言いました。あなた自身ユダヤ人でありながらユダヤ人ではなく異邦人のように生活しているのならば、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強いるのですか。パウロはこう言って抗議いたしました。この14節の1行目の言葉に注目してください。福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいない。福音の真理、言い換えればキリストです。私たちはイエス様を見て、十字架を見て、この方が私の目標だ、この方が私を救ってくださった、この方が私を守り導いてくださっている。それは私たちの希望であり、平安であり、確信であるはずなのに、目をそらしてしまうと私たちは誘惑に陥ったり、また道を外れてしまうことになります。イエス様を見て私たちはこのことを思い起こしましょう。まず神様の前にあってはどの民族もどんなに良い人も悪い人も共に罪人である。神様の正しさや清さにははるかに及ばないものであるということです。ユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪のもとにあると聖書は教えています。しかし同時にイエス・キリストを信じるとき、どんなに罪深いものであったとしても、すべての人がこの救い主を信じることによって義とされ、清いものとされ、神様と一つにされると聖書は約束しています。こうしてキリストにあって異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体、教会に連なって共に約束に預かるものになるとエペソ3章6節に書かれています。ペテロはそのことをエルサレム会議で証ししました。人の働きの15章、開いていただけますか。15章の8節からです。7節の途中からお読みいたします。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から 私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように、つまりユダヤ人に与えられたのと同じようにということです。異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証をされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも、私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。このように証ししたペテロであってほしいとパウロはペテロを叱責したのでした。もちろん喧嘩腰になる必要はありません。しかし自分の確信はこうですと明かする必要があります。神様は私たちにはっきりと信じることによって誰でも救われると約束してくださり、実際にそうしてくださったんだから、そのように生きたいのです。二番目に覚えたい対策は、信仰によって義と認められる、信仰によって神に受け入れられるという聖書の約束をしっかり覚えていることです。確かにユダヤ人と異邦人とは全く文化が違います。神様との関わりも違います。ある意味ユダヤ人はどんなに努力しても神の前に正しくなれないということを証明されるために神様と近く特別な扱いを受けてきました。異邦人はそれを観察する立場でした。彼らは特に聖書の厳しい戒めやしきたりを与えられていませんでした。しかし神様はすべての人に良心、良いこと悪いことを見分ける力を与えてくださっていました。厳しい戒めがや教えがなくても、正しいこといけないことはある程度理解できるんです。そしてすべての人は良心の働きの中でいけないなと思ってもやめられないこと、いけないなと思ってもやってしまうことがあります。この言葉、すべての人が神の前に自分の行いでは神の前に受け入れられないということを証明しています。しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても異邦人であっても、信仰によって神の前に正しいものと認められて受け入れられる。これが聖書の福音です。そのことを私たちは自分のについては大丈夫と思っていても、自分の苦手な方についても大丈夫ということがなかなかできなかったりもするんです。そこで、私たちはいろんな方と関わる中で、神様はこの人も救ってくださったんだ、同じように私も救ってくださったんだということを確認していく中で視点が広がっていくんじゃないでしょうか。16節、ガラテヤ人への手紙の2章16節では、パウロは自分たちユダヤ人が立法を行うことに努力してきたけれども、それでは 神の前に義とされない。でもキリストを信じることによって義とを認められるということが分かって信じたんじゃないでしょうか。正しいから救われたわけじゃないです。努力してから救われたわけじゃないんです。それはあなたが苦手だな、お付き合いしたくないと思う外国の人たちも同じなんですよ。神様はすべての人を愛しておられ、すべての人を救おうとしていらっしゃいます。そのことをユダヤ人が、特にパリサイ人が誤って、いや自分の気に入る人たちしか救おうとしていらっしゃらないと言って隔ての壁を置くことをしないで、神様はすべての人を愛していらっしゃる、また神の前にはすべての人が罪人である、しかしキリストを信じることによって救われる、この視点を持って人々を見るようになりましょう。そうしてこそ本当の平和が築けますので、この福音を信じて歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、どうかすべての人を救うキリストの十字架の救いを私たちが覚えて歩むことができるように、こうして本当の平和を築けるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。